今日はコリント人への手紙第1の3章10節から15節です。このところではどのように立てるのか、このことが語られています。10節を見ると、私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えましたとパウロは言ったわけです。パウロは種をまく者、植える者としての奉仕、福音を宣教していく、そしてその土台は何か。11節を見ると、その土台とはイエス・キリストです。彼は言ったわけです。彼は開拓者であり、福音をどんどんまだ伝えられていないところに伝えていったわけです。そして種をまき、教会がその上に立て上げられていく。私たちの信仰の土台は何か。それはイエス・キリストであるということです。キリストの十字架と復活、その贖いと永遠の命によって私たちもまた教会も立つことができるわけです。しかしこの十節の終わりを見ると、どのように立てるかはそれぞれが注意しなければなりませんということをパウロは言ったわけです。土台となるもの、信仰のベースは同じだ。しかしどのようにその上にこの建物を建てていくのか。旧説の終わりでは神の建物ですと出ているわけですけれども、旧約の時代においては神殿が建っていたわけです。しかし今のこの新約の時代、私たちが建てるのは神殿ではなくて教会を建てていく。どのような教会が形成されていくのか、それぞれが注意しなければならない。パウロはそのように言ったわけです。そして12節には、金銀宝石木草藁で家を建てるというようなことが出ています。まあ、人間の目から見るならば金銀宝石っていうのは非常に尊いもの、木草藁、それはあまり価値のないものということで判断できると思います。そしてパウロは何が言いたいのか。13節のところを見ると、それぞれの働きは明らかになりますということを彼は言ってるわけです。キリストの土台で立て上げれていく、いろんな、ものがあると思いますけれども、明らかになる時が来る。それはここではその日、わざわざ括弧をつけてその日って言ってるわけです。それは神の御前に、おそらく出る時、そしてある意味それはこの神の裁きということになるのではないかと思います。それが明るみに出てくる。そしてこの日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すとですね、あるわけです。火によって試される、それはすなわち焼かれるということになると思います。おそらく金や銀っていうのは、溶けることがあっても蒸発してしまうことはないと思います。しかし木や草、そういうものは火で焼かれるとどうなるのか。もう燃えてしまってあとも残らなくなってしまう、そういうことになると思います。土台の上にせっかく素晴らしい建物を建てたとしても、もしそれがその日に試されて残らなかったらどうなのか。それは虚しいものではないだろうかと思います。私たちのこの救いっていうのは、救われる人は全部同じであると思います。しかしその上に自分が何を立てていくのか、いわば私たちのこの地上の信仰生涯、何をもって何を立てるのかというのはそれぞれ一人一人違ってくる。教会でも立て方は違うということなんですけれども、大事なことは14節を見ると、誰かの建てた建物が 残ればその人は報いを受けますとパウロは言ってるわけです。言うなれば自分が信じて生きる、そしてそれが残るならばこの信仰の報酬を神様は与えてくださる。しかし何にも残らなかったらもうないわけです。イエス様はこの地上に宝を蓄えるのをやめて天に宝を蓄えなさい、そのようなことを言われたわけです。私たちがなすべきことは地上に宝を蓄えるというのではなくて天に宝を積み上げていく。一体それが私たちにとってはどういうものであるのかということを御言葉を通して私たちは知る必要があると思います。今自分がやってることが本当に主の前に出た時に喜ばれるものか、それとも全く何も残らないものとなるのか、パウロは走るべき工程を走り尽くして、そして神様の前に出る時にもはや義の栄冠が私を待っている、彼はそのようなことを言っているわけですけれども、私たちは死んで神様の前に立つ、イエス様の前に立った時にどのように評価されるのか、善かつ忠なる者よ、よくやったとイエス様がねぎらいの言葉を私たち一人一人にかけてくれるのか、それとも15節の最後を見るとその人自身は火の中をくぐるようにして助かります、もうかろうじて、天国には入った、でも何もなかった、そういうことがないように私たちは気をつける必要があると思います。私は一つの例えを聞いたことが心に残ってるんですけれども、ある一人の金持ちの夫人のクリスチャンの人が夢を見た。それは自分のこの生涯を終えて神様の前に出て、そして御使いでこの天国を案内されて、自分の住むべき家がどこか、そしてそのいろんな素晴らしい豪邸のようなですね家を見ていったんですけれども、そこは自分の住むところではなかった。さらに進んでいったらもう貧しい何かもう小屋のようなですね家があって、その見つかりはここがあなたのもう永遠に住む住まいです。しかしその夫人は、いや私はもう地上で素晴らしい生涯を送ってきた、なんで永遠をこんなところで過ごさなければならないのか。そしたら見つかりはあなたが天国に送ってくださった材料はこれだけのものでしかなかったんです、だからこのような家しか作れませんでした。その時にその夫人は夢から目が覚めて、自分は今までどれだけ神様が喜ばれるようなことをしたのか、天に宝を蓄えていったんだろうか、もうその夢を見て、その人はもう一度自分自身の信仰の在り方、生活の仕方、そういうものをもう一遍顧みて、このままではダメだ、自分は一つも神様が喜んでくださることをしていなかった、そしてその人の生き方はもう以前とは変わって、本当に人を愛し神様を愛し、そして惜しみなくそうした困っている人たちにも自分の持っているものを分かち与え、そしてまた何よりも神様の愛、自分が愛されてそして人を愛する、そのような人に変わり、そしてまた喜ばれて最後には多くの人たちに見送られて天に召された、そういう話を聞いたことがあります。私たちは一体何のために今生きて働いているんだろうか、やがてはその日が来て全てのものが 明るみになる。そして建物が残ればその人は報いを受けるとパウロは言っているわけですけれども、私たちも最後の日に何が残るのか、それをやはり私たちは計算する必要があると思います。やがて神様の前に出る時があるんだ。そして私たちは自分を十字架の上で贖い、そして復活してくださったイエス様にお会いする。その時に私たちはどのようにイエス様と言葉を交わすのか、そのことを覚えて私たちはこのキリストの土台の上に喜ばれる、またしっかりした最後まで残るものを立てていく、そういうものとさせていただきたいと思います。